おはようございます。礼拝の時間となりました。2020年6月14日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心沈め主を待ち望んでまいりましょう。いたします。天のお父様、本日、6月14日この手術メイン礼拝に集い集まり礼拝し賛美するこの恵みの時を感謝いたします。始まります1週間、これからの1日1日、また1時間1時間、また瞬間瞬間まで、主が共におられ祝福の時となっていきますようお祈りいたします。また、オンラインで、礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその恵みがありますようお祈りいたします。これからの時を期待し、御手にお委ねいたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、ハレルヤいたしましょう。ハレルヤ。それでは前半の3名の時を申したいと思います。主を褒めていただいてまいりましょう。
おはようございます。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになれる方はどうぞご自由にお立ちください。5番、あなたの愛をから賛美します。
主よ、あなた 成就する時まで握り続け、そこに立ち続けていきなさいと言われます。この神の言葉の栄光を見ると言われます。
神の言葉は決して虚しく地に落ちることはありません。あなたに語った言葉はあなたの願いと思いを超えて成就すると主はおっしゃられます。
このしっかり立って動かすによと言われます。この神の言葉にあなた方の土台をしっかりと据えておきなさいと言われます。
感謝します。それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。17番願い。
私は一つのことを主に願い求める。私の命の限り主の家に住むこと。主の麗しさを仰ぎ見るの中で思いにふける主の御顔をしたい求め褒め歌を歌おう褒め歌を褒め歌
顔。御臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。お祈りいたします。賛美の恵みを、アスリエス様、賛美の恵み、時はありがとうございます。また予言の言葉ありがとうございます。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。それではこれより、お祈りの時をお持ちたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また、今週の、週報、にあります、すみません、祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。それではしばらくの間心を静め、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられてない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名を称えます。おはようございます。インターネットで礼拝されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御から途中に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから他の教会の方やカトリック教会の方、あるいは TLA 長崎エルサム教会以外の TLA の教会の方、そしてまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしています。それでは聖餐式のためにお祈りしたいと思います。天のお父様、聖餐式の時を心からありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今十字架で栄えたキリストの体、流された血としてくださり、またインターネットやらされた方が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で栄えたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を私たち一人一人に与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に与えてください。あなたの十字架を心から感謝します。聖餐の時はありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時をお持ちしたいと思います。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお呼びいたしますので、お受け取りになってお待ちください。聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げて後こう言って帰る話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私たちの罪が完全に許されており、義とされ一度も罪を犯したことのないものと見ていただくことができ、神の子供とされていることをありがとうございます。この週もこの素晴らしい恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている100倍60倍30倍の御と祝福を具体的に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりましたとは、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。
神の国と神の義をまず求めなさい。
感謝いたします。それでは、献金感謝の、お祈りを司会者でさせていただきます。天皇とおさま、これらの献金の恵み、この恵みを、御国の建設のため、また御心の働きのためご自由に用いてくださいますよう、お願いいたします。また幾倍も増し借りがありますよう、そして豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々お一人お一人に祝福がありますことをお祈りいたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、本日の特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブの皆さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。山里ゴスペルクラブは日曜日にですね、フレアセンターでやっていますが、もう一つ土曜日に、練習している土曜日チームというのがあります。で、今日はちょっとメンバーが2人いないんですけれども、イエスという賛美をしたいと思います。一子さんも無事に退院してですね、こうして元気に歌えるようになったことを本当に感謝したいと思います。
Thank you.
葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。
感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。本日の聖書箇所は、旧約聖書第二歴代史の20章の20節から23節になります。第3版の聖書をお持ちの方は、旧約聖書の763ページになります。また一つ前の第二版の聖書をお持ちの方は、同じく旧約聖書の698ページになります。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で、拝読いたします。旧約聖書第二歴代史20章の20節からになります。こうして彼らは翌朝早くチクワの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。 その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼしあった。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より、後半の賛美の後、イザヤ木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットで配信されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日の御言葉はですね、今年年頭の TLEA ダライトベートナガペイの無料に与えられた御言葉、ここに書いてありますけど、この第二列王記の20章の15節と17節のその後にヨシャパテが、その言葉に応答したところですけれども、今日はその20節から読んでいただきましたが、22節、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。この22節を中心に、特に喜びの声という言葉を中心にですね、お話をしたいというふうに思っています。歴代史2章全体を見ますけれども、特に22節の喜びの声というところですね、そこにポイントを絞って、お話をしたいと思っています。それともう一つですね、ちょっと皆さんに謝っておかなければいけないことがあってですね、修法を持ちの方はですね、もう書き直してあると思うんですけれども、イスラエルの、三大祭について先週ですね、イスラエルの三大祭りについて、私はプリムの祭りとカリオの祭りと水越しの祭りということを言ったんですが、これは間違いです。プリムの祭りじゃなくて、七州の祭りとカリオの祭りと水越しの祭りですね。ちょっとすいません、失礼いたしました。で、水越しの祭りというのは、先週話したように出エジプトを記念する、まあ、今十字架の時ですね、その時十字架あったんですけど、それから7週経った時、このような7週の祭り、これは50節の時にあります。でこれが、ペンテコスの時ですね。それとあれがいつもイスラエルチームに来ますが、これはカリオの祭りの時ですね、秋になりますけれども、でこれが3つ三大祭で、プリムの祭りというのはね、エステル記にありますね、ところで春にあるんですね。プリムの祭りというのは、ユダヤ人が殺されるはずの日が、ユダヤ人が祝福される勝利の日になったというね、あれだったんですね。で、それがですね、だから、それもとっても大きなお祭りなんですけども、一応三大祭といったら、七州の祭り、カリオの祭り、まあ、水越しの祭り、季節的には、水越し祭り、七州の祭り、カリオの祭りというのがね、そうなるわけですけども、この三大祭ですので、先週間違って言ってしまいましたので、週法はもう書き直したらと思いますけど、申し訳ありませんでした。ちょっと間違ったこと言いましたので、それ訂正しておきます。はい、それでは賛美の後にですね、今日の御言葉からまた神様に聞いていきたいと思います。最初に詩編の125編75番からですね、賛美していきたいと思います。大丈夫ですかね。はい、それでは賛美をしたいと思います。よろしくお願いします。主に信頼する人々は、シモンの山のようだ。揺るぐことなく、とこしえ流れる。 書の上にとどまることなく嵐に物が不正なことに手を伸ばさないためである。主よ善良な人々や心のすぐな人々慈しみを施してください。しかし主は曲がった道にそれるものだろうな。不法連れ去られよ、イスラエルの上に平和があるように。ハレルヤ。シエス22番シエス。
十字架を背負って
私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんな何高く広く深い、すべてを超えて。あなたの愛は離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて。すごく深い、すべてを超えて。
大丈夫だからね。心の願い分かってるから、顔を上げて前を向いてほら笑っていて、大丈夫だからね、心配しなくていい、必ず助けるから、あなたは じゃない、あなたのこと知っているよ、心の願いわかってるから、顔を上げてあれを向いてほら笑っていて、大丈夫だからね、心配しなくていい、必ず助けるから、あなたは一人じゃない、大丈夫だからね、心配しなくていい、必ず助けるから、あなたは一人じゃない、あなたは一人じゃない。
私の約束は必ず成就します。私の言葉は虚しく地に落ちることは決してありません。私の言った言葉はその時が来れば必ず成就します。私はあなた方の忍耐を知っており、この忍耐が時が来た時成就することを知っている。愛する子よ、間もなく忍耐の時は終わり、私の約束の言葉の成就がやってきます。喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。その兆しが見えても見えなくても、私の言葉を信じて喜びなさい。私の言葉はあなたに希望を与え、私の言葉は信じる者のうちに喜びをもたらしていくと称されます。私の言葉に力があり、私の言葉に命がある。その私の言葉を聞き、その私の言葉を信じて喜びを踊りなさい。奇跡が始まります。約束の成就が来ます。どんなに祈っても答えないと思ったこと、何も変わらないと思ったこと、むしろ悪くなったと思ったことが、これから逆転していく年は仰せられます。
今あなたが全く信じられなくても、私はあなたを癒し、あなたを救い出す年を得れます。私はこの礼拝しているあなたを決して忘れない、私は覚えている年を得れます。あなたの祈りに応える年を得れます。
信仰を悔い改めなさい。そして私の言葉を信じなさい。あなたの常識、あなたの理性、あなたの考えではなく、私の言葉に立ちなさい。その言葉はあなたの思いを超えて不可能を可能にしていくのを見て驚くでしょう。私の言葉は真実、私の言葉に力があり命があると称されます。安らかな道を。
誰も歩いたこともない道の上を、主は我が力、主を愛する。
愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。預言の言葉を感謝いたします。集われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人を心から感謝いたします。長崎エリサム教会の親牧師であなたが牧会しかさっている、日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝します。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、主の言葉によって希望を与え、生きる力を与えてくださり、あなたが五十に御業をなし、癒しと奇跡をなさってください。語る者聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私を生かし、神の言葉によって私の信仰を養って、100倍、60倍、30倍の御と祝福を具体的に見ることができるように導いてください。主はあなたに期待いたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。賛美します。礼拝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の見えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ですね、今日の一分動画はですね、白馬が近づいていることもありまして、黙示録のテーマであります白い馬というところを、ね、見ていただきたいと思います。それじゃあお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは白い馬です。黙示録の中心部分は白馬で始まり白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実また真実、神の言葉王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観難時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。白い馬に乗る、黙示録はその白い馬で始まって白い馬でもあるんですけれども、白い馬に乗っているのはキリストですね。反キリストという説があるんですけど、今言われたようにそうではなくて、イエス・キリストで、一番最初はその黙示録の観覧時代が始まった時にその白い馬の大勝利があるんです。これは、リバイバルですね。私たちが今言っている週末のリバイバルというのは聖書的に根拠はそこにあります。だから使徒行伝の時以上の大きな働きがその時に起こると。ただ非常に短い期間にすごく大きな働きが起こって、そして再臨にこうガッていくんだと思いますね。だから非常に大きな裁きでたくさんの人が死ぬ前に神様が憐れみを持って非常に多くの人を救われるんだと思われるんですね。 その時に私はこの国を神様は用いてくださると思います。世界中で。だからこの国の救いだけじゃなくて、この国を通して救われた人たちが世界に行くね、たくさん返さなきゃいけなくされるので、まあ、そういうことが始まってくるということをね、思いますので、ぜひねそのことを覚えてね、皆さんね、主に喜んで従っていってほしいと思います。で、もう一つはですね、先週もいただきましたけど、愛するあなたへってやつなんですけれども、見てくださっている方は知っていると思いますが、いろんな今までの方の証をですね、簡単にまとめながら今挙げてますので、今まで聞いた話もあれば新しい話もありますので、ぜひご覧ください。これは一般向けに書いてますので、できるだけ一般の人は分かるように書いています。で、今日はですね、いつも私が書いて妻が読んで、喜びちゃんが B ちゃんが作ってくれたんですけども、妻がねですね、自分でチャレンジしまして、B ちゃんの負担を増やそうと。もともと妻はこういうの作るの本当は好きなんですね。ただちょっと時間がなくて、今日は所有作のですので、ちょっといろいろあると思いますが、寛容な心で見ていただきたいと思いますね。はい、じゃあお願いいたします。
裏切られた悲しみと憎しみが愛しさに、悪からお救いください。マタイの福音書6章13節。私の妻が大学生の頃、信じていた友人に裏切られました。妻は大学のあった渋谷から寮のある池袋まで JR で帰る途中、その友人を許せなくて、憎しみのあまり気持ちが悪くなって、電車に乗っていられなくなり、途中の駅の新宿で降りて2時間ベンチに座っていました。やっとのことで寮に帰った彼女は、翌日の日曜日教会へ行きました。一番後ろの席に座り、誰も近くに来ないでと思いました。自分の憎しみが乗り移るかもしれない、そう思うくらい裏切られた悲しみと憎しみで心がいっぱいだったのです。礼拝が終わったら教会学校の先生に話を聞いてもらおうと思っていました。礼拝の中で主の祈りをします。いつもは呪文のように唱えていたのですが、悪よりお救いくださいというところを祈るとき、妻はうめくように叫んで祈りました。この悪、悲しみと憎しみから救い出してください。メッセージが始まっても下を向いていました。顔を上げれなかったのです。すると突然説教者が言いました。あなたは今裏切られて心が痛んでいるでしょう。その言葉を聞いたとき、妻は驚き、思わずも顔を上げました。言葉は続きます。でもあなたの前を、あなたよりもっと大きな裏切りを受けて、あなたと共に歩いている方がいる。それがキリストです。彼女の目から涙が止めどなく流れました。そしてその涙とともに憎しみが消えていったのです。それどころか、その裏切った友人に早く会いたい、会って抱きしめたいという愛おしさが湧き上がってきたのです。彼女は驚きました。キリストの愛に出会ったのです。神の霊である聖霊が彼女の心に注がれたのです。この日から彼女は変わりました。キリストの愛を知ったからです。あなたも裏切られたことがありますか？悲しみに沈み、憎しみに駆られ、自分でどうすることもできなくなったことがありますか？イエス・キリストのところに来てください。イエス・キリストの愛は、悲しみを喜びに変え、憎しみを愛に変えてくれます。呪いさえ祝福となるでしょう。 キリストはあなたを待っています。キリストと共に私も教会で待っています。あなたはキリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。はい、私が言うとあれですので、ぜひ皆さんからですね、妻の方にこうした方がいいよ、あした方がいいよと、より分かりやすく多くの人に伝わるためにね、言っていただければ嬉しく思います。はい、まあ、これは妻の証ですけど、ちょうど日曜日今日だったんですけども、明日はコスター牧師の証が上がります。ちょっと前に、ダビデ村上牧師の話を書きましたし、その前に母の話も書いています。まあ、いろんな方のことを書きながら聖書からお話をしていますので、ぜひね、友人の方で、あ、この人にいいなと思う人がいたら分かち合ってほしいと思いますし、送っていただければ本当に嬉しく思います。神様に御言葉を広めなさいってかなり強く言われてますので、よろしくお願いしたいと思います。毎日更新してますので。あと聖書ってこんなに面白いの方は、まあ、聖書そのものからお話をしています。両方毎日更新してますのでね、ぜひご覧になってほしいと思います。はい、アリスちゃんが毎日楽しみに両方見てくれてるんですねなんかすごく嬉しく思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は第二歴代史の20章の20節から読んでいただきましたが、先ほども話しましたように22節の彼らが喜びの声を、賛美の声を上げ始めた時という、この喜びの声のところにスポットを当ててですね、お話をしていきたいと思いますが、この20章はですね、ほとんどの方はご存知でしょうけども、もう一度確認のために簡単にお話をしておきますと、ユダの王様にヨシャパテっていうのがいて、まあ、いい王様だったんですけど、この時にモアブとアモンから一節になりますけども、モアブ人とアモン人が大軍がですね、押し寄せてきたわけです。そして子供でも分かるぐらい、もう明日になったらこの大軍にやられて自分たちは殺される、で死んでしまうと思うぐらい、もう絶体絶命だったんですね。どう普通に考えても。それでヨシャパテはどうしたかというと、もう全員を集めて、4節には、まあ、3節にはヨシャパテは恐れて、ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を布告したと。もう全国に断食を布告しました。そしたらみんな集まってきたんですね。13節にはユダの人々は全員死の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたから、もう子供や幼子もとにかくみんな一緒に集まって断食して神に祈ったんですね。なんで子供たちもしたかというと、子供でも分かるぐらい絶対的だったんですね。明日になったら自分たちは死ぬって思うぐらい、だからみんな真剣に神様に叫び求めたんです ね。でそして神様に真剣に叫び求めたら、その答えとして神様は、まあ、ヤハジエルというね、ちょっと舌を噛みそうですけども、ヤハジエル14節に書いてあるんですね。時に死の霊が集団の中でアサフ族の出のレビューとヤハジエル、まあ、ヤハジエルって人ですね、ちょっとむしろこれ早口言葉ですけど、彼はマタヌヤの子のエイエルの子のベナヤの子のデカリアの子であるってね、カラカラばっかつきますけど、ね、このヤハジエルという人に死の霊が臨んで予言が来ます。つまり真剣に神に叫び求めたら、神様からの答えとして予言を通して神の言葉が与えられるんですね。予言は必ず吟味しないといけませんが、これは旧約ですので、はっきり神の言葉ですね。神の言葉が来たわけです。でその言葉が今年の御言葉のところなんですね。15節から見ていきますね。ここからちょっとゆっくり読みたいと思います。ね、第二歴代史20章の15節。これが予言を通して語られた答えなんです。今年与えた御言葉のところですね。15節、17節は。15節から。彼は言った、ヤハジエルは予言を言います。ユダのすべての人々とエルサレムの住民を呼びをしゃばてよと、ね、よく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。これが今年の御言葉ですね。どんな大軍が来ても恐れなくていいって。神が戦ってくださるから。明日、彼らのところに攻め下れ。身を彼らはついつの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野前の谷の果てで彼らに会う。で、また言います。この戦いではあなた方戦うのではない。しっかり立っておかずにいよう。あなた方と共に主の救いを見よう。これが今年のまた与えたね、17節の言葉です。で、この時に何度も言ってますが、しっかり立っておかずによっていうのは、何もするなということじゃなくて、神様の言葉にしっかり立ちなさい。だから神様がとどまれたらとどまる。神様が行けと言えば行く。神様が断食言ったら断食する。まあ、こんなこと言うことめったにないですけど、神様が思いっきり食べろ。好きなだけ食べろって言ったら食べる。ね、つまり神様の言われる言葉にしっかり立つということです。わかりますかね。 ここういうことですね。だからね、でこの場合は明日攻め上れって言ってるから、しっかり神の言葉にとって明日攻め上りなさいってことです。でも普通に言ったら明日攻め上ったらもう全員殺されるに決まってるんですね。もう日本の昔の玉砕よりもひどい状況です。でも私が戦うから恐れずに攻め上れっていうのは言葉なんですね。でユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日帰らに向かって神聖を、主はあなた方と共にいる、言われた通り言葉に立って出て行きなさい、主が共にいるからって言ったんですね。で普通ね、これどういうことかって言ったら、もう敵陣を前にしてですよ、で明日攻め上れ、私が共に戦うから大丈夫だって言われてね、そんな無茶なあったと思うと思うんですね。ところがこの時ね、ヨシャバテたちはどうしたかというと、ひれ伏したんですね。18節ですね。それでヨシャバテは地にひれ伏した礼拝です。ユダのすべての人々、エルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、キャハザコラドクのレビたちが立ち上がり大声を張り上げてエルサレムの神主を賛美した。つまり本当にひれ伏して礼拝したということは、神様の言葉を受け取ったということなんです。で今日のポイントになるのは、これが大前提なんです。彼らが神に叫んだとき、神様は言葉をくださった。でその言葉を聞いたときに、彼らはその言葉を信じたんです。この戦いは私の戦いだから、どんなに大軍がいて、普通に考えたらもう絶対絶命であっても大丈夫だって、だから恐れずに行きなさいって、必ずあなた方は勝つぞって、勝利するぞってことを言われた。そして彼らはその言葉を信じたんです ね。そして信じた。そして次の日言われた通り、ね、その時そこで礼拝したわけじゃなくて、本当に次の日言われた通り出陣するんです。で出陣する時にどうしたかと言ったら、ニュースですよね、今日のところです。彼らは翌朝早く、言われた通りも朝早く、この朝早くいいですね。これね、朝早く行かないで考えたらね、神の言葉を最初は信じてるんですけどね、もうちょっとしてから行きましょうかって、ご飯食べてからって、いや昼まで待ちましょうかってね、そのうちに行くのが怖くなってくるんですよ ね。だから朝早く言われたらすぐやるってことがすごい大事です。これ朝早く彼ら言われた通りテコアのあるように出陣したんです。でその出陣の時にヨシャバテは、ね、ユダ及びエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい、あなたの死を信じ忠誠を示しなさい、その預言者を信じ勝利を得なさいというのは、この預言者というのは神様の言葉を語りますから、神様を信じて勝利を得なさいというのは、勝利を取るぞって言って、勝利取るから出て行けって、ね、神様を信じて勝利を取ろうって言ったわけですね。でその時に、ね、彼は民と相談して話し合って、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たち、つまり賛美隊を歌えたんですね。でそれは武装した武器を持っている部隊の前に賛美隊を置いてる。でそして主に感謝せよその恵みとこしえまでって、これね、よくわからない、主に感謝せよその恵みとこしえまでってだけだら、どういうことかって言ったら、主に感謝しなさい、どうしたか、もう神様は勝利を与えてくださったから感謝しよう、神様はね、絶対めくるはずの戦いに勝たせてくださった、この神の恵みはとこしえまで永遠だ、神様があっという間に勝利をくださった、ありがとう神様って、こうそういうことで分かりやすく言えば、勝ったと我々はって、本当に神様ありがとうって、あなたがいるから大丈夫、勝った勝ったっていう、こういうことです、分かりやすく言えば。そうやって大きな声で敵の前に、敵は戦争だから武器持って殺そうとしてるんですよ。その前に出ていったわけです。いつもより賛美隊が先に、だから私とかが出る前に、今日の第一礼拝の賛美隊誰だっけ、みちこさんじゃない、第二礼拝の電話賛美隊誰だっけ、今日は酒井兄弟とですね、そうか、ナジムちゃんとアリスちゃん、前3人耐えてですね、親子チームみたいですね、ありがとうね、で私はその方から頑張ってとか言いながら行くわけですね。普通そしたらね、とんでもない僕して言われそうですね。どうでしょう、だって例えばうんと砕いて言いますよ、今流にすごい強い、暴力団か役だかなんかいてですね、でその前にですね、この3人に出て行って歌ってもらえてね、私は後から行くわけですね。わかりますか。そういうことです。つまりね、この戦争ですからね、戦争昔の戦争ですから、旧約ですからね、聖でって言っても皆殺しにしますからね、その時に出るわけですね。 でもね、その時何言ったかったらね、もう勝ったぞーって勝利の歌を歌った。でその時の声が今日のテーマ、ここが今日の説教なんです。喜びの声、賛美の声を上げ始めた時だったんです。でもちろん賛美の声は言うまでもないですけ ど喜びの声だったんです。怖がりながらね、勝つぞ勝つぞ勝つぞ勝つぞとかね、ね、勝たしてください、神様勝たしてくださいとか、そういうんじゃないんでね、勝ったー勝ったーって言ってね、喜びながらですね、アリスちゃんとナジミスに踊ってもらいましょう。ね。実は酒井兄弟も乗ってくると踊ったりするかも。ね。そういうことですね。だから、本当に喜んで、もう本当に喜んで賛美したんだ、これは。なぜ喜べたのか。で喜んだ時に福栄が出てきて、敵を打ち負かし、そのうち動揺した彼らは同士打ちを始めて、全滅するんです。いつもより、全滅です。 その間こちらは一本の玉も一本の槍も使ってない。ありえないんですよ。こっちの負傷はなしで向こうは全滅っていうありえない勝利なんですね。でもその時の鍵は喜びの声なんです。今日ここ言いなさいと言った。なんで喜べたんでしょうか。神の言葉を信じてたので、彼らは本当に勝てる、勝ったと思ったから呼ばれた、信じたから。もう一つ、神の言葉があったから希望があったんです。目の前にどんな敵がいても、これたちは勝てるんだって、勝てるぞ、だから勝利のことに対して希望を持てたんですね。で、希望っていうとね、日本語の希望っていうのはね、叶わない夢みたいな可能性を感じるんです。そういうニュアンスがある。そうじゃありません。確実にそうなる、必ずそうなる、間違いなく希望って言ったらいいんでしょうかね。日本語で言うならそう言わないといけないですね。日本語の希望ってことはちょっと弱いから、希望ってなんか成就しないような感じがするでしょ。そうだね、必ずそうなるという希望です。神の言葉を信じた彼らには希望があったんです。で、人は希望があるとね、確実に成就すると信じてる希望があるとね、目の前がどうであれね、喜びに溢れてくるんです。どんなに目の前が悪くても希望を失った人はね、若くてもね、残念ながら死を選ぶ人がいるんですよ。希望を失ったら、希望を持ってるとね、生きていけるんですよね。で、この時ね、彼らはね、いいですか、もう本当に絶対絶命なんですよ。ま、真面目にししこれ普通言ったら死に行くようなもんですよ、昔の玉砕以上、ね、ところが本当に喜びの声を上げたのは神の言葉を信じたからなんですよ。福岡のコスタ牧師、明日のアイスランド隊に乗りますのでぜひご覧ください。コスタ牧師のお父さんは2013年だったかな、13か14か、ちょっとすみません、間違ってごめんなさい、13年に天に帰られました。クリスチャンでした。長野の開拓農家で、お父さんもクリスチャンでした、ね、クリスチャンだった彼はね。で、そのお父さんが亡くなったんですけど、じゃあ70代の時に、癌が見つかります。肺癌です。肺癌が3つ見つかりました。もともとお父さんは肺は弱かったんです。それでお医者さんに宣告されました。肺がんが3つありますと。あなたの場合は高齢であることと、もともと体力的にその 肺が弱いので手術はできません、ね、あと半年の命ですって、まあ、クリスチャンだからでしょうね、まあ、言ってくださいと言ったんでしょう。宣言されたんですね。で、それを彼は聞きました。でね、コスタ牧師はね、それを聞いた時にね、やっぱ年を取っていくとね、お父さんがありがたくなってくるんです。まあね、それでね、真剣に打ったそうです。もう毎日お父様を治してほしいって神様に真剣に毎日打ったんですって、ね、小坂さんあんまりそういうふうに言わないけど、その小坂さんから本当に打ったんでしょうね。真剣に打ったんです、毎日毎日ね。そしたら毎日もちろん聖書を読みますけど、夜でしょうかね、旧約聖書を読んでる時に、出してもらいますけれども、ね、真剣に打ってたら旧約聖書を読んでる時に第二列王記の、20章の5節、この御言葉がね、目に飛び込んできた。第二列王記20章の5節、前半で途中からね、機械して私の民の君主すぎてきるという、ね、この後です。あなたの父ダビデの神主はこうされ、この括弧の中この言葉が響いてきた、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ、私はあなたを癒す、三日目にはあなたは死の宮に登る、私はあなたの寿命にもう15年を加えようって。で、この時ね、この言葉が響いてきてね、あ、お父さん治るって、すごい内側から確信が来たんですね。そしてね、すごい平安が来たんですって。これ体験した人は分かるでしょ。神の言葉が飛び込んできた時に、はっきり真剣に言ってたからね、その時この言葉がボーンと深く飛び込んできて、あ、お父さん治るって思ったんですよ。すごい平安になって、喜びってわーって喜びじゃなくて、すごい、あ、お父さんきっと治るって、なんか大丈夫だっていう、なんていうかな、静かだけども嬉しい喜び、わかりますかね、クリスチャンのね、独特なんですね。こう本当に静かだけど本当に喜びが来るっていうね、人に奪われない喜び来たんですって。どうなったと思う。その次の日からどんどん良くなっていったの。これ現実ですよ、カルテ付きの癒しでね。お父さんにはね、主治医だけじゃなくてたくさんのお医者さんがついてました。で、たくさんのお医者さんはね、そのお医者さんたちがね、全員ね、驚いたんですって。どうしてだって。で、がんは全部治ったんです。お医者さんはね、いや、不思議なこともあるもんだって。で、お医者さんが完全に治りましたって言われたんですね。そして2013年かなに天に召された時、91歳でした。15年以上生きたんです。まさに神の言葉通り。 で、そのお父さんのね、葬儀の時にね、彼は言ってですね、本当に父は15年以上生きたって言われた通りだったっていうのが、すごい神様の愛を感じたって言ってましたね。で、お父さんにもね、実はね、そのことを話したそうです。そしてお父さんがね、クリスチャンですね、えらく感動したって。そして、本当に神様に癒されたってことをね、思ったんです。だってお医者さんはもう半年ですって宣言されて、で、治った時びっくりしたんですね。で、この時ね、祈ったでしょ、ヨセフと一緒、神に真剣に祈ったら、言葉が来たんです。言葉が来た時、彼はすごい批判に包まれて、このヨセフのような喜び方じゃないけど、すごい静かだけど喜んだんですね。で、そっから逆転が起こった。で、皆さんね、皆さんにもね、病気かもしれない、携帯かもしれない、人間関係かもしれない、仕事かもしれない、いろんなことで戦いがある。いろんなことで困難がある。でもその困難の中で、神のところに行くと、神様は言葉をくださるんです。で、教会に来たとき、人って言うんじゃなくて、その人と一緒に神のところに行ってください。自分ではもう祈れないと思ったら、教会に来て、ね、一緒にね、行って、神のところに行ってください。神様はね、いきなり話題をする場合もあるけど、言葉をくださるんで、言葉をくださったとき、言葉をくださったとき、言葉があるだけで何も起こってなくても、言葉があるなら大丈夫なんです。あなたがその言葉を信じたときに、喜びがやってくる。その言葉を信じたときに希望が与えられてくる。そうするとね、目の前が絶望でも絶望じゃなくなるんです。神の手が動き出すんです。今年白馬キャンプが8月になりましたけれども、長崎でもね、再びキャンプを復活させようと思っています。たくさん人を集めるってことじゃなくて、本当に長崎教会の使命に向かってね、キャンプをしたいなと思い始めてるんですね。で、ここに信仰の町を建てなさいって言われたのが神が最初に与えたビジョンなんで、今まずね、永遠の家っていうね、なんだっけ、そう、グループホームグループホームはね、神様がやって今年ね、作りたいと思う。グループホームはそんな難しくないんです。資格を持ってる人がいれば、ね、そんな難しくありません。だからね、作りたいと思ってますけども、その神のビジョンに向かって ね長崎教会としてのキャンプをしたいと思ってますけど、昔ね、若い人がたくさんいた時に、これからまた増えますけども、キャンプをした。で、その時によくね、伊勢原国立青少年の湯とかね、歳費とかね、いろんなところに、ね、安いところに泊まったんですけど、ある時ね、いや、我々ももうちょっといいとこ行こうってことになった。そして、その4人のね、若いスタッフが来たんです。吉谷南牧師と、今は牧師ですけど、当時はまだ青年、南君と、それから、俊也君と、まあ、その頃牧師じゃないからね、勝正君と、もう一人は、光君だったと思う。で、その時は南君が責任者だったのかな。で、みんなでね、やってたの。で、どこだったっけ、硫黄島のいいホテルを借りて、で、毎年100人ぐらい集まるから、100人ぐらいの、ちょっと多めに取って部屋を。ほいで予約を入れた。ほいで募集をかけて、楽しみ待ってたらね、募集の締め切り日、スタッフ4人しか応募してこなかった。あれでびっくりしてね、慌ててキャンセルと思ってね、電話入れたらね、もうキャンセル料がかかるんです。しかもそのキャンセル料が当時の彼らにしたらもうすごいお金で、それ聞いた瞬間頭が真っ白になってね、なんかね、どうしようと思ったんですって。キャンセルもできないって。これでね、最初はね、この4人で言ってました。最初はこの4人でね、お互いを責め合った。お前がこうだって。そのうち、これは語られたってよりもね、うちの群れがもう最初から言われてる。あ、そうだ、こんな時こそ、すべてのことを感謝しなさいって書いてあるじゃないかって。いつもこれはね、特別語らなくてもいつも適用できる神の言葉だから、そうだ、この言葉に立とうって、神様は全てのことを生きとしてくださるって書いてあるじゃないかって。で、4人でね、2番目の街道の時にね、2階に小さな部屋があったでしょ。あれ、祈祷室だったんです ね、むさ苦しい4人の男性があの祈祷室に入って4人で何をしたかって言うとね、喜びの声、感謝の声をあげたんですね。で、もう踊りまくったそうです。誰もいない、もう4人だけだから、もう、ね、人が見えない、あれ窓がない、あそこの部屋ね、神様ありがとうございますってね、もう徹底的に感謝して喜んだんです。で、言ってました。誰かがもし見てたら、もう間違いなく気違いだと思われたでも彼らは本当に神の前に喜びを踊ったんです。で、皆さんね、人に見せる必要はありません。でも、もし見られたらバカじゃないかって思われることがあるかもしれません。でもね、人の目に生きないでください。人の目はどうでもいいって言ってませんよ。人も大事にしましょう。で、誤解されないように。でも、中心は神様の目です。神の前に生きるんです。日本人はもともと、そんなに人をむちゃくちゃ意識したわけじゃなかったけど、江戸幕府が、キリシタン迫害のために五人組制度を作り、 今年中止になったけども、くんちもあれはキリシタン教会のためですからね、庭見世っていうのは私のうちはキリシタンじゃありませんっていうことですからね。その5人組制度のゆえにものすごく人を気にして世間体を気にして人ばかり気にする変えられちゃった。もともとそうじゃないんですよ。神の前に行きましょうね。で彼らはねその時ねもう追い詰められたら追い詰められるといいですね。人を追い詰められると、ね、追い詰められるのもいいですね。これね、もう真剣に踊ってね、言ってました。最初は泣きながら踊ったんですって、神様が返しましてね。で、お金のことを考えたらね、ね、どうしようと思ったんですね。ところが、そのうちね、こう踊ったら喜びが来てね、あ、神様大丈夫って、喜びが溢れてきて、そのうちも喜びに溢れて踊ったんですよ、4人でもう。で、もうちょっともう徹底にやったそうですね。何が起こったとしてますか？その次の日から。応募が殺到してきたんです。長崎だけじゃない、九州中じゃない、関西からも、なんと東北からも応募が来て、結果的には100人集まった。そしてあの赤字じゃなくて黒字になって、かつキャンプのアンケートに本当によかった、また来たい、もう、ノンクリスチャンで救われた人、洗礼受ける決心を洗礼受けた人、その後すぐに、それから聖のバプテスマを受けた人、本当に祝されたキャンプになったんですね。どこが分岐点だったか、応募者がスタッフ4人だけ彼らがそれで神の言葉に立って喜びの声を上げたんですよ。神の言葉に立って喜びを上げたんですよ。何でもいいから喜びで言ってますね。誤解のないように、根拠のない喜びを言っておりません。戦争の時にね、とにかく頑張れかいって言って出ていくのは、これは玉砕で絶対正しくありません。ちゃんと分析すべきです。でも神の言葉があったら、人の分析よりも、人の経験よりも、人の可能性よりも、どんな素晴らしい状況判断よりも、神の言葉の方が真実なんです。もちろん吟味しないといけません、確認しないといけません、本当に神様がね。でも神様が確かに語っていると分かったら、その言葉が本当なのです。で、私はその言葉に立って本当に喜びの声を上げ、賛美の声を上げるときに、そういうと逆転が起こるんですね。それをね、どうぞね、覚えててほしいと思います、ね。で、いや、この週ね、ぜひですね、神様に喜びの声を上げてください。コロナで大変な人もいるでしょうね。で、その人はね、神様の言葉をもらって、あるいは神様の言葉に立って、ね、喜びの声を上げていただきたい。神の手を動き始めます。そうするとね、ありえない逆転が起こってくる、不可能が始まってくるということをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ神様の言葉に私たちが立って、どんな困難の中でも主に叫び、主の言葉をいただいて、その言葉に立って喜びの声を上げ、神の大逆転を見ることができるように。ヨシャバテは一本の玉も一本の槍も使わずに、敵は全滅して分断に追っかかるほどの勝利を取りました。私の人生もそういう勝利を与えてください。主様、眠っている人にも眠りの中で言葉を与え、神の言葉によって生かしてくださいますようにお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがかかりますので、悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、今一人が叫んだ心からの叫びと願いに、あなたが答えてくださって、具体的に足を与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストによって命ずる、心と体を癒されよ。胸にある圧迫、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。大腸にあるがん、イエス様って命ずる、癒されよ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる、治れ。高血圧、イエス様って命ずる、正常値に下がりなさい。あら、素晴らしい。不眠の方、そのこの不眠の方を、この不眠と不眠の霊、エス様って命ずる、その人から出ていけ。今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるようにしてください。エス様、ありがとうございます。感謝いたします。どうぞあなたは豊かな御手を持って、一人一人の願いを聞いてください。答えてください。進路に関して、なんかすごく今祈っている方いますけれども、神様の道ははっきりしています。人間的にはそれがかなり難しい、その行きたいと願っているところに行くのは難しいんですけども、祈りなさい。祈るときに扉は開きます。祈るときに 神様がそれに導かれます。あなたが真剣なのなら私は言葉を与えよう。その言葉を信じなさい。私はこの道を開くと称されます。イエス様ありがとうございます。なんか最近飼って関わった人のことをなんか思い出すんですね。あんまり関わりたくないとあなたは思ってるんですが、思い出すんですね。別に思い出したいわけじゃないのに、それはその人との関係をあなた神様が修復して、それが修復されたらあなたは次に進んでいけるんです。で神様はあなたにそれを求めます。まず祈りの中でその人を許し祝福しなさい。そして神に祈りなさい。不思議な形で会う時が来ます。でその時にしっかりそこで、許しを言うのか謝るのか分かりませんが、なんかそのあなたにはっきり分かっています。それをなしなさい。そこからなんか新しいあなたの歩みが開かれてきます。でこの時に それをするかしないかすごく大きな鍵になっているので、なんか最近そういうことがある人はそれをなしてください。すごく大きな祝福があなたの前に待っています。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。
お知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。またはスクリーンの方ですね、ご覧ください。礼拝は元の形式で行っておりますが、3密を避けるため礼拝の人数を制限しております。人数が多い場合は隣の CS のお部屋などで礼拝していただくことになっていますので、ご了承ください。2番目、午後のすべてのクラス交わりは LINE 等となっています。3番目、今週の伊沢木原誠牧師は、6月16日火曜日の朝が佐世保、17日水曜日が午後2時から島原、20日の土曜日のお昼が飯塚での奉仕となっています。奉仕が祝福され、健康が守られるようにお祈りください。4番目、パウロ秋元牧師が7月13日月曜日から15日水曜日まで九州に来て奉仕をしてくださいます。長崎は7月15日水曜日の夜になります。今からですね、備えて、祈って参加してください。 ご友人とかもご家族も誘っていらしてください。6番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録とはまた違いますので、ご注意ください。6番目、賛美大会長崎県予選は、今年は予選を本戦として行います。日程は6月27日の土曜日です。7番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。たくさんございます。必要な方は、雲虹は無料、殉教の本も500円以下でお分けしていますので、用いてください。8番目、オンライン機材のための献金を、募っております。スイッチャーとか、分配機などシャットダウンしないための機材など、50万円ほどが必要があります。重荷を持たれる方はぜひお捧げください。9番目、白馬キャンプは8月4日の火曜日がプレピキャンプで、5日水曜日から7日の金曜日までが本キャンプとなりました。九州から直行のバスを出します。でお早めにお申し込みください。申し込み金は2000円です。10番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラムを作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能ですので、奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。と以上です。
はい、ありがとうございました。他にありますか。先ほど今報告していただきましたけれども、ですね、パウロ牧師が来られますので、ぜひお集まりください。いつもは九州みんなに来ていただいてますけれども、今回は正解したところはその教会でということで、人数に制限を加えなきゃいけないので、だから何千人は遠慮なくいろんな人を呼んできてくださっていいですので、よろしくお願いいたします。でだから牧師会終わったら帰られる、正解したところは帰ってもらおうと思っています。熊本、それから久留米、月曜日が、火曜日が、大牟田筑豊、水曜日が福岡が朝で、牧師会があったという夜が長崎です。それから、YouTube のチャンネル登録はですね、まず YouTube のチャンネル登録、ぜひやってください、まだの方は。その上でオンラインの登録もよろしくお願いいたします。オンライン会員になったらですね、その特典というのはですね、これからいろいろ作っていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということですね。はい。あと、バスを、今、13名ぐらいが発給申し込んだけど、まだ申し込んでないけど、確実に方が、それとは別に10名ぐらいいらっしゃいますので、一応35名まで最大にしてますけど、大型バスを借りて3密を避けるために、今年は全部指定席になります。で、家族は一緒にするんですけど、そうじゃないと必ず間隔を空けてと入ってもらうので、35もしかしたら入れないかもしれないので、場合によったら25で止めるかもしれませんし、30で止めるかもしれませんので、確実に方は早めに申し込んでほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ですね。それじゃあ、いいですかね。それでは今日はこれで朝の礼拝を終わりたいと思います。神様に感謝したお礼で、どうもありがとうございました。感謝します。